皆さん、いつものお知らせがございます。はい、こんばんは、こんばんは。いやまあまあまあまあまあまあまあまあまあ、はい、というわけで、皆さんこんにちは、こんばんは、毎度っす。来てないよね。はい、アリスさんが、まだいらしておりません。誠に申し訳ございません。ちょっと待ってね。アリスさん、ラジオ始まってますよ。はい、というわけでですね、またアワントークからやらかしたんですか。いやー、なんだろう、もうすでにね、ラジオこうね、長いことオープニングから聞いていただいてる、そこのあなた、オープニングから来ていただいてるそこの方々ですね、もうご存知だと思いますが、はい、さくらさんが早速、22時30分かな、予測がすでに始まりましたね。というわけで、伊達五十嵐さん、こんばんは、毎度でございます。はい、そして、七瀬さんがいつものということでございますが、はい、いつものでございます。はい、というわけでですね、こんばんは、毎度でございます。よいしょ。はい、まあ、そんなわけでですね、22時30分かな。はい、22時30分からなんかがなぜか、2回連投されてるんですが、なぜだろう、というわけで、アリスさん、始まってますが、まだ連絡ございません。まあ、なんだろう、そう、最近さ、オープニング直後に来ることが多かったので、おそらく何時頃に来るのかなっていうのも勝手に予想しつつですね。さあ、今日も始めていきたいと思います。レイブンズナイト、録音とかできてるね。できてますね。いつものですね、配信画面に戻りまして、さあ、やっていきましょう。ちょっと待って。慌てるな、騒がるな。ゲストコーナーって書かれてますけど、ゲストは今日は来ません。今日はゲストは、来ませんので、どこだったっけ？タイムスケジュールだ。そう、更新を忘れてました。こちらがですね、大体10分ぐらいから、ヘッドラインと、よし。とりあえず、アリスさんがいないんで、お人形でも置いときましょうかね。はい、アリス人形、こうでかいやつをドンって置いときまして、始めていきたいと思います。ライブンズナイト、今日は第713回放送でございます。本日もよろしくお願いいたします。の時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信するいろいろと楽しんなラジオ番組でございます。メインパーソナリティ私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR がお送りしたいと思います。はい、というわけで、篠森千佳さん、改めまして、こんばんは、毎度でございます。さあ、そんなこんなでですね、始まりました、レイブンズナイト、いつものように、やっていきたいと思うんですが、今日はですね、アリスさんがまだ来ておりません。はい、アリスさんがまだ来ておりませんね。お休みの連絡とかもね、特にいただいてないので、ひょっとしたら爆睡してる可能性あります。はい、というわけでですね、早速ですが、皆様に、アリスさんが何時頃到着するか予想してもらいましょうかね。はい、正解者の方にはですね、当レイブンズナイトで使える特別コイン500ブンズをプレゼントしようかなと思っております。はい、というわけでですね、レイブンズナイト、アリスさんが何時ぐらいに来るか、皆さん、ぜひぜひ予想してください。 さあ、というわけでコメントに書いていただければ、そのタイミングで予想決定ということでですね、よろしくお願いいたします。さあ、そんなこんなでですね、そう、今日なんか最近さ、私その何でしたっけ、まあリアルの事情になるんですけど、めいっこちゃんがついに小学生デビューということでですね、そう、小1としてですね、そう、デビュー、小学校ね、小学生としてね、デビューしたっていう表現はおかしいな、入学したわけでございます。まあ、そのね、入学して数日間はですね、なんか午前授業だったりすることがあってですね、そう、結構家から学校が遠いので、そのお迎えにね行かないといけないことがあるんですよ。まあ昔ね、我々の時代とかだったら本当に歩いて帰ってきたりとかっていうのがあったんですけど、まあ最近はね、その親御さんがお迎えに来るっていうことがあったんですが、そう、私もね、そう、妹が、まあ、妹のめいっこちゃん、妹の娘なんですけどね、妹がその、某おうどん屋でですね、うどん製の方々にうどんを提供するというお仕事をしてたら、まあ迎えに行けないわけじゃないですか。なのでね、私が代わりにですね、そのめいっこちゃんを迎えに行ったりしてたんですが、まあまあまあ、そう、迎えに来ていただ、来てる方々が、まあお母さんなんですよ。そう、基本的にはお母さんが多いんですが、ね、私みたいに、何でしたっけ、おっちゃんがね、迎えに行ってね、小学生がこう集まってくるところにね、待機してるわけですよ。このね、怪しさば、あ、いやいや、ね、怪しさっていうわけではないですけど、いやー、ね、他のお母様方の目線が、あれ誰やねん、みたいな感じのね。はい、伊達五十嵐さんが、おー、我が子たちと同じですね。通学心配でしょうがないです。っていうことではございますが、そうなんですよ。そのお母様方にね、あいつ誰やねんみたいな感じで見られてたりしてるんですが、まあね、みっこちゃんが帰ってきたら、ね、ダッシュでやってくるので、大丈夫だと思われてるとは思いたいんですけどね。まあ、そんなこんなでですね、そう、小学生のお迎えですね、車で行く、まあ、お迎えに行くためにその車を買ったりしたって感じではございます。はい、確かにエイチャルさんは顔が濃いから目立つね。そうなんですよ、夜中歩いてたら触知されるような人間ですからね。はい、はい、親じゃないとダメだったりしませんっていうことではございますが、どうなんでしょう、一応大丈夫っぽいです。はい、そう、まあね、一緒に暮らしているのと、一応妹の兄なのですが、どうなんでしょう、今のところね、特にね、そこでなんか突っ込まれたことはない、何でしたっけ、奇抜な目線にさらされる以外は特にそこを突っ込まれたことはございませんので、お待ちいただければと思います。さあ、そんなわけでですね、そう、新入生入学式ね、新入生というか小学1年生ですね。いや、時間が経つのは早いものですね。生まれたばっかりでおめでとうとかって言ってたにもかかわらず、もうすでに小学生ですよ。いや、素晴らしい。お、ザカルさんもこんばんは、毎度でございます。はい、まあそんなこんなでですね、アリスさん、女子 JS のアリスさん、連絡ございません。そう、どうしたものかなと迷っている感じではございますが、一応携帯鳴らしてみるか。おら、音声通話、ポポポポポポポポポポポポポポポ、はい、鳴らしております。現在鳴らしております。携帯を鳴らしてるんですが、出ないですね。はい、ダメでした。はい、というわけでですね、今日は、前半戦私一人で、やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、そんなこんなでですね、今日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はですね、こちらにもすでに書かれておりますが、お弁当、じゃじゃん。はい、本日のお題はお 弁当でございます。そう、行楽シーズン春になったらね、遠足とかさ、いろんなところももう遅いか、お花見って意味だったらもう遅いかな、行楽シーズンでですね、いろんなところにお出かけしたり、あとその学校とかですね、会社のお昼ご飯とかですね、いろいろなシーンでお弁当を食べるってことがあると思うんですが、本日はそんなお弁当にちなんだお題でございます。そう、お出かけするときにお昼ご飯に好きなおかずやお弁当の思い出、まあ、友達がね、こんな弁当を持ってきてびっくりびっくらこいたみたいなね、そんな思い出とかですね、いろいろ募集したいと思います。思いつかない方はですね、好きなおかず、お弁当の好きなおかずをですね、書いていっていただければと思います。はい、各場所なんですが、レイブンズナイトと検索したら出てくるレイブンズナイト掲示板に書いていただくのも OK ですし、こちらの配信は YouTube、 ニコニコ生放送、ツイキャスでの同時配信を行っておりますので、それらの各サイトに、コメントしていただければですね、本日のお題に対するコメントしていただければ、後半のお題のコーナーで紹介させていただくと思いますので、よろしくお願いいたします。さくらさんが、弁当か、仕事柄お昼はだいたいコンビニの弁当を食べてるっていうことではございますが、コンビニ弁当と一言言ってもですね、一言で言ってもいろんな種類のものがあると思うんですよね。そう、最近ね、コンビニの弁当結構力入れてることもあったりするんですが、そう、いつの間にかね、上げ底されてたりすることもあるかもしれませんしね。まあそんなね、コンビニ弁当で気づいたこと、何でしたっけ、コンビニ弁当で気づいたこととか、好きなお弁当とかですね、どんな弁当を食べてるのかっていうのもね、やっぱり気になると思いますし、お弁当のおかずの唐揚げにはレモンをかける派と、そうでない派いらっしゃると思います。そう、お弁当の唐揚げにはね、レモン汁を、私なんかレモン汁かけるの大好きですから、ほら、レモンの汁の調味料ね、ポッカレモンとかあるじゃないですか、ああいうのを結構ね、置いてたりすることもありましたね。お、ぽいぽいさんも毎度でございます、こんばんは。はい、さくらさん、セブンは底上げの上に金額も上がってる、うわー、ダブル値上げですね。はい、ナイス白ご飯さん、こんばんは、いい夜ですね、毎度でございます。本日のお題はお弁当でございます。白ご飯さんはね、白ご飯のお弁当なのかな。はい、その辺気になるところもございますので、ぜひぜひお弁当に対するコメントとか投稿をお待ちしております。それとは別にですね、今日は来るかどうかは分かんないですけど、アリスさんへのその懺悔室、アリスの懺悔室への投稿なんかもお待ちしておりますので、ぜひぜひ、書いていただければと思います。なんか懺悔したいことございましたらね、なんだったっけ、懺悔したいこととかございましたら、今のうちにですね、書いていただいておけばアリスさんに許してもらえるっていうことがございます。ちなみにアリスさん、今日何時に来るか皆さん予想を募っております。はい、今日何時に来るかっていうのね、皆さんから予想を募っております。正解された方、一番近い方にはですね、当配信で使える専用通貨500ブンズをプレゼントしたいと思います。はい、白ご飯をおかずに白米を食べるんだ、ご飯にする、それともライス、それともお米、そんな感じですか。はい、なんか最近ね、その三段、お帰りなさいあなた三段活用がなんかいろいろとあるらしいですけどね。はい、白ご飯さんはどうやらですね、22時40分を、アリスさんは、23時以降24時未満かな。はい、ぽいぽいさんは今日来ないなるほど、マジトンプーさんも来週かっこ来ない、おー、なんとなんと、いや、せめて、まあまあまあまあまあまあまあまあまあ、まあ、いや、来なかった場合はですね、私一人で最後まで頑張らないといけない感じではございます。いやー、ゲストの方がいない時にね、私一人で黙々と喋り続けるのは、まあ昔は一人でよくやってたんで大丈夫だと思うんですが、あんまり自信ねえな、最近その語彙力が減りがちですのでね。さあ、というわけで泉さんも、23時のお題のコーナーからアリスさんが登場すると予想です。お、ラティガリスさんはじゃあ22時25分、あと10分後に来るって感じか。なるほどね。まあ、アリスさんにこんな掛け事してるって思われたら、怒られそうな気はしますが。まあまあまあ、 いつものことなのでね、許してくれるかなとは思いますが。さあ、そんなわけでですね、今日のお題への、今日のお題のお弁当を募集しております。はい、時間余ったら麻雀配信か麻雀配信やりだしたら夜中のね、どえらい時間までやりそうになりますんでね。まあでも、久しく麻雀配信やってないですからね。久しぶりにちょっとやってみたくもありますね。三人麻雀とか、まあ三人麻雀はサクッと終わるんですよね。四人麻雀は結構時間がかかったりするんですけどね。はい。はい。まあ麻雀配信に関しましては別枠とかでですね、レイブンズナイトの、麻雀配信別枠とかでなんかやったりできたらいいなって思っておりますんでね。はい、そしてナイス白ご飯さん、お弁当といえばうどん弁当というものがあるそうな、ありますよね、うどん弁当。実はね、そう、どこでしたっけ、某ガメ製麺さんがね、出してたりしてるんですよね。ガメ製麺さんがね、はい、なのでね、そう、うどん弁当っていう、誰が頼むってわけではないかな。そう、結構ね、コンビニとかでも普通に生麺を利用したおうどんとかでも販売されてますから、まあ、そういったのはね、ありかなとは思いますけどね。うどん弁当、うどんとおにぎりが入ってるって形なのかな。はい。うどん弁当で思い浮かべる、ふふがめ製麺。そう、うどん弁当は、某、ふふがめ製麺さんがですね、やってるって感じではございます。お、翡翠みどりさんもこんばんは。毎度でございます。いらっしゃいませ。今日はですね、メイン MC の MC のアリステラフィンさんが若干遅刻しております。はい、何時に来るか、皆さんに予想してもらってですね、一番近い方には500分ずをプレゼントっていう企画をやっておりますので、よかったら、予想していってください。はい、そんなこんなでですね、本日のお題はお弁当でございます。お弁当に対するいろんな投稿を、皆様からお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたしますやれ。はい、はい、焼肉弁当の中身、焼肉より魚の照り焼きの方が多いのマジで謎。10時45分、お、いい時間来ましたね。だいたい時間が、埋まりつつあります。はい。そしてですね、桜さんが丸亀のは、ぶっかけうどんプラスきんぴらごぼう、ちくわの磯辺揚げみたいな感じじゃなかったかな。いや、私もね、あんまり記憶にはございません。まあ、うどん、このお題を書くときにね、例を出すときになんか思いつ、なんかないかなと思って、うどん弁当はググってみたんですよ。そしたら、某ね、丸い亀の、うどん屋さんが出てきたりしました。いやー、手広くやってますね。手広くやってると思います。ただね、そう、うどんの本場のね、さぬきうどんっていうか、某うどん県では、うどん弁当っていうのは、なかなかないですね。うん、ないね。そう、 うどんはお店で食べるものみたいな感じのイメージなのかな。だから持ち帰る場合はうどんの玉とお出汁っていうのをやってるところは非常に多いと思いますが、そう、弁当として食べるっていう文化はあまりないな。そんなイメージですね。そう、まあお店が多いからね。そう、お店は多いです。めちゃめちゃ多いです。そうね、私の何でしたっけ、私のね、実家のお店がある大通りってことではないかな、通りなんかも、そう、なんだろう、コンビニうどん屋、じゃあローソンうどん屋、セブンイレブンうどん屋、うどん屋、うどん屋、うどん屋ぐらい、そんな感じ。そう、何でしたっけ、普通に大通り歩いてたらコンビニよりうどん屋と遭遇する確率が高いっていうね、そんな感じです。なのでね、いやー、おうどん屋多いですよ、ほんと。そう、なんだろう、うちの実家のうどん屋のね、その隣というか、お隣のコンビニの隣にもうどん屋が新しくできましたからね。いや、激戦区もいいところでございます。 はい、ただ閉まるのも早い。そうなんですよね。実際おうどんにあってだいたい4時ぐらいまでしか、3時4時とか麺切れ終了みたいな感じで、終わってることが多いので、あんまり長時間ね、夜やってるおうどん屋さんとかっていうのは非常に珍しいです。そうなのでね、まあおうどん自体があんまりね長持ちする、美味しい期間、美味しいタイミングっていうのが長持ちしないっていうのはあるのかもしれませんけどね。はい、夜はやらんのか。そう、夜はねやってるところ少ないです。はい、夜おうどん屋さんをやってるところは非常に少ないですかね。なのでまあまあまあまあまあ、だ逆にその夜もやるうどん屋とかをねどこかしらがやりだしたら、夜は繁盛するかもしれないですけど、24時間営業って書いてあるうどん屋が前閉まってた、なんと。はい、さくらさんがこっちはうどん居酒屋なるものがある。あ、いいですね、うどん居酒屋ちょっと行ってみたいです。そう、夜ね、そのなんだろう、おうどん、まあうどん県の感覚ではございますけど、おうどんって夜食べる、あまり食べるものじゃない、そんなイメージなんですよね。うどんは朝か昼かなっていう感覚を持ってる方もいらっしゃると思うんで、夜のうどん屋はどうなんだろうね。でもうどん居酒屋はちょっと行ってみたいですね。うどんを食べながら、お天ぷらとかを つまみに酒を飲む、いやーいいねいいね。あれが合いそう、ビール、ビールまたはなんだろう、ビールまたは日本酒がめっちゃ合いそうな、そんなイメージでございます。うどん屋に居酒屋メニューがあって締めがうどん、いやそれはどうなんだろうね。いやでもそう、香川県だと、香川県じゃない他の県とかだったら締めにうどんか、まあでもそのうどん屋、うどん、なんかうどん屋面白いエピソードって言ったらですね、なんだったっけ、そのあれ、こじんまりとした小さめのね、うどん屋に入ってですね、水が欲しかったがためにお冷やくださいって言ったら、向こうが大聞かずに冷やくださいって思って冷やしうどんが出てきたっていうね。そんなエピソードがありましたね。お冷やくださいって言って、おが聞こえなかったら、冷やしうどんが出てくるっていうね。はい、なのでね、皆さん、香川県でお水を頼むときは、正直に水くださいって言った方がいいと思います。そう、まあ、その影響かどうかわからないんですけど、私ねお冷やっていうのがわからなかったんですよ。まあまあまあ、何でしたっけ、まだうどん屋をやってる時期じゃなくてですね、その大阪の友達とかと飲食店に食べに行った時にお冷やくださいって言って、お冷やってなんやねんって、疑問に思った時期がありました。そう、お冷やがわからない。あとはあれですね、有名なんでしたら、チェイサー、そう、チェイサー、これバーとかの用語なのかな、チェイサーくださいっていう、これも最初わかんなかったですね。チェイサーってなんやねんって。まあ、居酒屋行ったらチェイサーはなかなか聞かないんでしょうけど、ね、バーとか行くと、まあ、ちょくちょく聞くって感じでございます。はい、ぽいぽいさんがお冷やのことをおしぼりだと勘違いしてた時あったわ。あ、そう、やっぱりそんなに一般用語じゃないんでしょうね、お冷やっていうのは。そうだ、ですんでね、うどん県でお冷やっていうと、場合によっちゃ冷やしうどんが出てくる可能性ありますんで、いやまあまあ、多分ね、笑い話の一角、聞き間違えとかも含めたやつだと思うんですけど、ほんまはそんなことはないと思うんですけど、そう。なのでね、そう、お冷や、チェイサー。チェイサーもなかなかね、うん。そう、語源とかを含めたら、ああ、なるほどって思ったんですけどね、追い酒するためにね、追っかけるための意味だったかな、なんかそんな感じの意味だったような気がするんですけどね。はい、おしぼりはさすがにね、わかるっちゃわかるんですけどね。居酒屋用語、酒の用語ですね。 もともとはそのアルコール度数の高いお酒と、一緒に飲む水のことらしいです。英語の意味としては追う、追いかける的な意味があって、ウイスキーを追いかけて飲む水っていうところから来てるそうですね。ちなみに、冷蔵庫に入れてあるご飯を冷やって言ったりする。あ、冷やご飯、確かにそう、お冷や、あ、そう、そういえばその冷やがね通用しないっていうことがありました。そう、なんだったっけ、熱と冷やどっちにしますか、って通用しなかったことがあります。で、あとはね、その海外の方とかにも、海外の方に熱と冷やを説明するときにホットオアコールドって言ったら、それも通用しなかったことがありましたね。確か妹ちゃんがね、その海外の方の接客をしているときにホットオアコールドで通用しなかったですね。だからその辺はなんて説明するんでしょう。熱いのと冷たいのを説明するときに、海外の方に説明するときになんて言えばいいんだろうね。アットヒア。ほうほうほうほうほう。アットヒア。アットヒア。じゃあちょっと待て。はい。さあ、アツヒア。まあ、あとはその、なんでしたっけ、うどん用語だったらね、ヒアアツとアツヒアですね。どっちが麺でどっちがヒアか。ですね、基本的には先側が麺のことで、後ろ側に来るのが出汁のことです。出汁のことが多いです。熱冷やだったら麺熱出汁冷やですね。で、冷や熱だったら麺冷やが出汁、麺冷や出汁熱っていうことが多いんですが、まあ、分かりづらいと思うんで、ちゃんとね口に出して説明する方がいいかもしれません。はい、伊達五十嵐さんはアットヒアいや、ちょっとだけうまかったので、伊達五十嵐さんにはちょっとだけお星様を、ちょっとだけお星様をプレゼントしたいと思います。はい、お星様キラキラキラキラキラキラキラキラキラの後に、伊達さんの真上から、爆弾が大量にドロドロドロドロドロドロドロドロドロドロドロドロドロドロ。はい、ポイポイさんが、ブロイドと、フリーズとかかな。あー、そういうのが、そう説明すればいいのか。まあ、ちなみに、伊達さんに、お星様あげたつもりが、伊達さんは一個も取れてなかったんですけどね。はい、伊達さんの近くに爆弾を大量に。というわけでですね、そう、今日のお題の、説明も終わったところでですね、うどんトークに花が咲きましたが、次のコーナーに行ってみましょう。NN ヘッドライン。はい、コメントでですね、うどんヌードルホットアコールドで通用しない、ホットアコールドで、ね、通用しなかったらしいです。まあ、英語圏の方じゃなかったのかもしれませんけどね。はい、というわけでですね、 RNN ヘッドラインのコーナーでございます。このコーナーではですね、先週1週間起こったちょっとしたニュース話題とかですね、そういったものを皆様に紹介していくような、コーナーとなっております。気になるニュース、面白ニュース、そして私自身が、目についたニュースとかをですね、皆さんに紹介していきたいと思います。はい、まあ、外国人言うてもいろいろあるからな。そう、いろいろありますからね。そう、まあ、外国人エピソードだったらやっぱり、私が某、ね、99の電気屋、中99じゃないか、どこだったっけ、某 T がつくゾーンの方で、お仕事してた時なんかにね、外国の方に Can you speak English? って聞かれて、何でしたっけ、 I can't speak English って答えたら、外国の方にそれ英語って言われた思いですね。 それ行こうみたいな。はい、お、東宝新作東宝10応援発売。ジャパリパークですか。Welcome to ようこそジャパリパーク。今日もどったんまったんおお騒ぎ。なんかそんなイメージがありますけど、東宝10応援か。10応国じゃなくて10応援。ほうほうほうほうほう。ちょっとそれ気に入りますね。これヘッドラインニュース。これヘッドラインニュースで、東宝新作。そう、皆さんが気になるニュースとかもですね、ぜひぜひ、紹介させていただければ、こちらにコメントいただければ、ここのヘッドラインで紹介させていただきたいと思いますが、まず一発目いってみたいと思います。はい、じゃじゃんと、まあ最近やってるんですけど、ダーク&ダーカーっていうね、ファンタジー版タルコフとも言われてるゲームが、プレイテストが開始しました。なんとね、本家の方ではどうやら訴訟問題がとか起こっててですね、Steam のストアから消されてるんですが、なんとゲームソフトまさかのトレントで配布っていうね。はい、トレントってさ、結構聞き慣れない用語だと思いますが、まあ、いわゆるね、一時期流行ったファイル交換系のソフトがあったと思うんですけど、まあ、それのアッシュって表現もおかしいかな、また別バージョンみたいな感じなので、まあ、大容量のファイルをですね、不特定多数のいろんな方に配布するにはすごい便利な機能でもあるんですが、ちょっと怖いよねってね。ダウンロード用のサーバーを用意できなかったのかっていうね、はい、感じではございますが、そう、 P2P やんけ、まさにその通りでございます。海賊版、海賊、いや本家です。ダーク&ダーカーの本家が、ゲーム本体とアップデートパッチをトレントで配布しております。はい、ちなみにですね、昨日もちょっとアップデートパッチが当たったので、なんか今以前のやつ、パッチを当てたやつではプレイできなくなってます。なのでね、そうはい、エピックに置けんかったのか。あー、でもエピックもね、どうなんでしょうね。そう、スチームとか、スチームで消されて、まあ、ただ本家の方では相変わらず訴訟問題が続いてますので、普通の方法だと配布できなかった、まあ、配布できなかったとかっていうのがあるんかな。まあでもまさかのトレントで配布っていうのはちょっとね、びっくりしました。これね、知らない人だと、なんのこっちゃってなりますからね。まあ専用のね、トレント用のダウンロード用のソフトを落として、で、そっからなんか文字の羅列みたいな、まあね、もうダウンロード用のコードをこうコピペして貼り付けてってやらないといけなくて、ちょっと怖いっていうのはありますけどね。うん、まあ訴訟を受けて普通にはできませんわなーっていうことではございますが、そうなんですよね。ダーク&ダーカー、プレイテストを開始してるんでね、普通に怪しい、そう、普通に怪しい、そんな気はします。で、まあただね、そう、ダーク&ダーカーってプレイされてる方が10万人いるんですよね。10万人確か、10万人以上プレイされてて、で普通にさ、データの容量が10ギガバイトだったんですよね、確か10ギガ。で10ギガが1、10、100、1000、万、10万人分だと、1、10、100、1000、万、10万、100万、100万ギガバイト、100万ギガバイトのアップをできるサーバーとかって多分相当ですよ。サーバー費用とかを考えたらね、相当なような気がしますんで、そう、おそらくトラフィックとかその辺踏まえていろいろと怒られそうな気がしますんで、いやー、なかなかね、パッと用意できなかったのではないでしょうかね。まあ、レンタルサーバーとかだったらいけそうなこともないとは思うんですけど、そう、10万人規模の方が、ね、なんだったっけ、十何ギガのファイルを落とすサーバーって言ったらね、ギガ超えてテラにならないの。そうそうそう、100万ギガ。ん ?10 ギガ、 わからんようになった。はい、100万ギガ、いや100万ギガ割る、線は、1000テラバイト。ってことは1ペタバイトか。1ペタバイトですね。ギガ、テラ、ペタですよね。そう、1ペタバイト以上。正確には 1.2 ペタバイトですね。1.2 ペタバイトのデータ転送量を持つ。そう、1000ギガバイトイコール1テラですね。はい。なので、何でしたっけ、1000テラバイトなんで1ペタバイトですね。ペタでやってるよね。確か。ギガ、ペタ、エクサ？合ってたっけ？いや、まあ、使うことないからね。ギガ、ペタ。ギガ、ペタの次は、ギガ、テラ、ペタ、エクサ。ですね。ペタ、エクサ、エクサの次が、ゼタ。ですね。はい、買収されてまともなところで出してもらえばより人気出そうっていうことではございますが、そう、そのただ現状ね、確か何でしたっけ、そのダーク&ダーカーが訴訟されてる問題が著作権違反とかではなくて、なんだろう、そう、著作権侵害で、まあ訴訟に踏み切ったんですが、まあ、著作権侵害どころかの産業スパイ的な感じなのではないかなって言われててですね、なので結構根が深い感じではございますけどね、はい。で、よいしょ。さらにですね、何でしたっけ、ダーク&ダーカーなんか開発元をネクソンがアメリカでもどうやら提訴されたらしいです、はい、どうやらねアメリカでも提訴されたらしくて、はい、まあ、ちなみに Steam から削除されたところに関しましては、その公式からも正式な声明が発表されております。はい、ただ声明が発表されたのは Discord 内ですね、そう、ディスコード内で、ものって感じではございますが、ただね、今回そのファイル名が同じなのは同じアセットを買っただけっていうことではございます。そうですんでね、そういうのが、まあ、ちょっとその今後どのようなね、争いになるのかっていうことではございます。はい、そうですんで、まあね、今後どのような進展がされるのかっていうのは、私自身もね非常に気になっていると思い、気になってますんでね、これはちょっとね今後もこのことの顛末がどのようになるのかっていうのをですね、皆様も期待しておいていただければと思います。銀河夏目さん、こんばんは、毎度でございます。そしてマックさんも、こんばんは、毎度でございます。はい、ナイスシロワンさんが、次の HR さんの自作 PC の、ハードディスク容量は12ペタになります。12ペタ、ちょっと欲しいね。それぐらい容量あったら何でもかんでも保存できそうなのでね、12ペタバイトちょっと欲しいですね。はい、12ペタバイトもあれば、よいしょ、生まれてから、死ぬまでの人生ずっと記録し続けれるような、そんな気がします。はい、今一瞬なんかチラッと音声が聞こえたと思ったんですが、私の、気のせいでございました。はい、というわけでですね、次のニュース行ってみたいと思います。これね、レイヴンズナイトには珍しい映画の話題でございます。はい、アンドラさんもこんばんは、マイノでございます。じゃじゃんと、はい、なんとハイジが独裁国家を潰す超危険な映画マッドハイジが7月14日に公開決定。マッドハイジなんやねんって話ですけどね。はい、 これはね、一応、アルプスの少女ハイジを原作とした映画なんですが、はい、チーズの違法売買で処刑されたヤギ界の、ペーターのために独裁者に復讐を誓うハイジを描く物語らしいです。はい、どんなやねんって話です。ね、ペーターがね、チーズの違法売買でなんやねん。チーズの違法売買ってところで、その時点で突っ込みどころ満載なんですけど、そのチーズの違法売買でこう処刑されるっていう部分も、その突っ込みどころ満載なんですけどね。そのペーターのために独裁者に復讐を誓うハイジ。で、アルプスの少女ハイジを原作どこがやねんみたいな感じのね、突っ込みどころは満載ではございますが。いやー、これね、うん。そう、もともとね、アルプスの少女ハイジっていうのは、ヨハン・シュピリっていう方による、その、ね、世界中で愛されてる児童書なんですよね。うん。そう、なので、そんな感じでですね、ファシズムのバカ、何を育児なしみたいな、なんかそんなセリフ出てくるかな。そう、舞台に関しましてはチーズの製造会社のワンマン社長兼大統領である、マイリに支配された独裁国家と化したスイスらしいですね。法律で特定のチーズ以外を違法とする法律が、施行されており、違法なチーズの売買によって、ヤギ界のペーターは処刑されてしまうみたいな感じのね。はい、そんでペーターをね、処刑した独裁者である方に、復讐を決意し祖国のために戦うというマッドハイジらしいですね。いやいやいやいやいやいや、ちょっと見てみたい。ものすごいこの B 級感があるねものなので、これちょっと、めっちゃそう B 級映画集がプンプンではございますが、いや、見てみたいですね。7月14日ですね。配信予定らしいです。配信じゃない、映画館で公開予定らしいです。はい。そう、何でしたっけ？これに関しては、なんかファンからの制作費もカンパがあったらしくて、結構いろいろと、あれされてます。そうなのでね、これちょっとマッドハイジ、これはちょっとね、その B 級集が半端ないですけど、ちょっと見てみたくもありますよね。どんな感じの映画に仕上がってるのか、原作をどの程度ね、なぞっているのか。すでにペーター死んでる時点で原作なぞれてないんですけどね。ネタ的な意味で見に行く映画も好き、わかります。そう、ネタなんかね、何でしたっけ？そう、Amazon プライムとかでですね、ウォッチパーティーっていうのができるんですよね。そのプライム会員限定にはなりますけど、そのウォッチパーティーっていうね、みんなで一緒に映画見れるよみたいな感じのね、やつができたりするので、まあ、そのウォッチパーティーでなんかね、同時視聴とかっていうのもね、やってみたいっていうのはありますよね。さあ、というわけでですね、次のニュース行ってみたいと思います。よいしょ。はい、ぽいぽいさんがよっ、ファシズムのバカ、何を育児なし、一人で独立できないのを武士のせいにして、紫外線はちゃんと勝ってるわ、独裁者の甘えん坊、怖がり、育児なし、どうしてできないの、そんなことじゃ一生勝利をつかめないわ、それでもいいの、ファシズムの育児なし、私もう知らない、ドイツなんてもう知らない。いや、ちょっと待って、うまいな、ちょっと待って、うまいな。ぽいぽいさん、ありがとうございます。そこまで原作のセリフをうまく、もじって、今回の映画にぴったりのあれを、ぴったりのね、宣伝文句というか、あらすじを書いていただいて、いや、うまいな、これ。うまいな。ぽいぽいさんには、お星様をプレゼントしたいと思います。さあ、ぽいぽいさんどれだ？ぽいぽいさんどれだ？ぽいぽいさんおらんやんけ。ぽいぽいさんおらんやんけ。ぽいぽいさん、ぽいぽいさんおらんやんけ。ぽいぽいさんおらんやんけ。ぽいぽいさんおらんやんけ。 ポイポイさん、ポイポイさんどれ、ポイポイさんどれ、ポイスポイさんあれ、ポイポイさん、あ、ポイポイさんおった、はい、ポイポイさんに、プレゼントしたいと思います。お、ポイポイさん、ハルバード持ってるじゃないの。いつの間にか、キツネ面にハルバードになってますね。はい、ポイポイさんにお星様をプレゼントいたしました。はい。はい、椿さんがですね、お弁当はよく傾けすぎて原型とどめてないこと、ない事態よく起きた。食欲失せるよな、あれ。いや、わかります、それ。ね、後半のお題のコーナーのお弁当ネタでも、改めて紹介させていただきますが、いや、お弁当が傾きすぎてね。ほら、私さ、お漬物とか、お漬物っていうか、なんだろうね。この福神漬け的なものが嫌いなんですよ。で、お弁当が傾いてね、ご飯がそれと混ざってたりすると、ムッキーってなったりします。はい、ナイス白ご飯さんがね、そんなあなたに、筒型のお弁当、いいですね、筒型弁当箱。なんか味噌汁とか持ち運べる多段弁当箱、あったじゃないですか。そう、結構ね、昔、何でしたっけ、あれ、建築業のあんちゃんがお持ちしてた、持ってた弁当箱ね、なんか多段になっててね、味噌汁、熱々の味噌汁まで出てくるような弁当箱とかっていうかね、そんなんがあったりしたんでね、いやー、これまた結構そう、お味噌汁とかね、ホットないつでも熱々が食べれる弁当箱っていうのはね、ちょっと憧れ、あの弁当箱はちょっと憧れましたね。はい、さくらさんが、インドのカレー弁当は筒型だったな。なんかテレビで見た。あー、カレー弁当か。あ、でも、そういう意味だったら、なんだったっけ、某、ね、一番屋、ね、ココナ一番屋なんかのお弁当、持ち帰りのカレーなんかは、あれ、ある意味カレー弁当なのかもしれませんけどね。はい、というわけで、あ、インド人の弁当箱。ほうほうほうほうほう。インドに行った時に買ったって形でございますが、椿ちゃんがポテトサラダみたいのを分ける銀の器もなくなった。それも合体してたわけですね。いやー、それは銀の器嫌だな。銀を奥歯で噛むとこう歯に電気が走る、あれがね怖いですよね。さあ、そんなこんなでもう一個だけですね、ニュース言っておきたいと思います。何かと話題の最近の AI ニュースではございますが、ドンと、はい、AI 制作の画像が、なんと有名写真コンテストで最優秀賞を獲得。ただこちらは作者は、受賞を辞退したらしいです。そう、何でしたっけ、著名なね写真コンテストで最優秀賞を獲得した作者が、受賞作品は AI で作成したものだと明かし、受賞を辞退したらしいです。はい、ね、こちらの、応募者はですね、写真の未来についての議論を起こすために応募したらしいです。コンテストを試してですね。そう、こちらのね、制作者さんはですね、ウェブサイトで、掲載した声明では、自分は生意気な猿だ。だったと認めるとともに、私の画像を選び、歴史的な瞬間を作ってくれた審査員に感謝した。一方で審査員の一人でも、これが AI で作成されたものだとは分かったり疑ったりしなかったのかと疑問を呈したそうです。はい、追加でその制作者さんは、 AI による画像や写真がこのようなコンテストで競争するべきではないと、述べたらしいですね。ですんでね、そう、AI、これに関しましては、実験的なアプローチ、主催者側もですね、実験的なアプローチとして歓迎されたらしいです。そう、AI の写真、AI の画像なんか応募しやがって、みたいなんじゃなくて、この作った方とかは、実験的なアプローチとして、主催者は、逆に歓迎されたっていうのはあるらしいですね。ですね。です。ただ、この話し合いの中でですね、これ、AI で確かに作ったものではあるんですが、それにも、その画像を作るにあたっても、このね、制作者さんは、どうやら写真の知識がめちゃめちゃあって、それを活かしてっていうのがあったらしいので、そういったものをですね、 あの興味を示したっていう部分もあったらしいですね。はい、作者さんはとしては AI を分けて考えるの必要ちゃうみたいなやつ。そうですよね。そうだから制作者さんもですね、そのある意味もう AI とバレるんではないかっていう思いも込めて、出したっていうのは、ノートとあとそのなんだったっけ、 AI 自身とのね、その本物の写真と AI との写真の見分けもそうですし、まあこの辺はね、ちゃんとそのモラルを持ってというか、何でしたっけ、そういろいろと分かってほしい部分があったっていうですね、競争するべきではないっていうね、意見を述べたい部分でその出したっていうのもあるとは思いますけどね。はい、お毎度でございます。
さ
あ、おはようございます。さあ、アリスさんが登場しました。21時22時51分ってことは、翡翠みどりさんが10時45分を予想しておりますので、おそらく翡翠みどりさん、おめでとうございます。
おめでとうございますっていうか、ごめんなさい。
はい、おはようございます。というわけでですね、ちょっとアリスさんの画面をご準備いたします。少々お待ちください。どれだったっけ？よいしょ、これをこうして、これをこうして、これで、これをこうして、こうして、こうして、こうして、そして、あれどこ行った？どこ行った？どこ行った？いろんなアリスさんが、いろんなアリスさんが映ってしまってるから、ちょっと待ちくださいね。ちょっと待ちくださいね。ちょっと待ちくださいね。アリス人形消しの。で、
今日はウサさんが座ってたのか。
そうそうそう、今日はあの、アリスさんの代わりにウサちゃんが座っておりました。で、これだね。これをこうして、あれ、ちょっと待ちくださいね、画面が、バグっております。今しばらくやっておりますので、ちょっと待ちください。よいしょ、あ、ちょっと待ってください。 OBS が固まってしまいました。
いいよアリスは。
いや違うんです、OBS 自体が固まってしまったんで、ちょっと配信が今一瞬止まりました。すいません、OBS が固まってしまいました。現在再起動中でございます。ちょっと待ちくださいね。これは何でしたっけ？こっちのエラー。よいしょ、配信開始。よいしょ。ほい。よっ。はい、戻ってきたかな。はい、はい、失礼しました。OBS がちょっと止まってしまいましたけど、一瞬ぐるぐる、回線がぐるぐるになったと思います。すいません。よいしょ。ちょっとだけお待ちくださいね。はい、よいしょ。はい、OBS ちゃんが、今日は機嫌が悪かったみたいでございまして。よいしょ。はい、そんなこんなでアリスさんも、今日来ていただきましたと、アリスさん登場でございます。さあ、というわけでですね、翡翠みどりさんに、500分像をプレゼントしたいと思います。はい、今ちょっと一瞬だけぐるぐるしてたっぽいですけど、今治ったかな、ニコ生も治ったかな、治ったっぽいね。はい、失礼いたしました。はい、白ご飯さんがキャーアリスさーんって、アリスさんの登場を心待ちにしてたね方もいらっしゃったみたいです。
は
い、
待たせてな、寝なのす、
おはようございます。
さあ、めっちゃ寝起きちゃん、僕
めっちゃ寝起きですね。声がめっちゃ寝起きでございます。さあ、というわけで翡翠みどりさんはどこだ、翡翠みどりさんどこだ、翡翠みどりさんおらんやんけ、翡翠みどりさん、あー、いた、翡翠みどりさん、いらっしゃいました。はい、というわけで翡翠みどりさんに、500分ずプレゼントでございます。はい、というわけで、翡翠みどりさんは持ち分ずが 14,317 分ずになりました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、 まあ、そんなわけでですね、そうそうそう、今日のヘッドラインニュースを、ちょうど読み終えた感じかな、読み終えた感じになりました。はい、白ご飯さんがあと14分前だった、です、はい。椿さんが500分ずあざす。椿さんも10時45分って言ってたかな。ちょっと待ってくださいね。今
本当
ひっくり返してみます。白ご飯さんが22時40分ですね、うんうん、で翡翠みどりさんが22時45分って言っておりましたので、51分に来たので45分が一番近いかなってな感じでございます。ですです。はい、というわけでですね、元囚人さんがアリスさんがいつ来るクイズは今日はハイレベルだった。そう、
どういうことだ。
ハイレベルでした。いや、ね、
ハイレベル、
そうハイレベルでございました。それ言うなら9分後だったらということではございます。はい、というわけでですね、そう今日のヘッドラインニュースはダーク&ダーカーが、訴訟されてる中でゲーム配信をするためになんとトレントを利用したっていうのと、なんだったっけ、ハイジがその処刑されたペーターにため独裁者に復讐をするという、超危険な映画マッドハイジっていうのが7月14日に公開が決定されたということ。
うわ、見てみたい。
見てみたいでしょこれ、マッドハイジそう、チーズの違法販売で処刑されたヤギ界のペーターのために独裁者に復讐を誓うハイジですね。
一応どちらかというと、
はい、
ほら、
はい、
クララにばっかりかまけてるハイジにペーターがやきもち焼いて、
はいはいはい、
クララの車椅子をぶっ壊したところがやっぱり問題だと思うんだけど、
まあまあまあ、でもね、この映画はペーター死んでますからね
あーそうか、
そうペーター死んで、
いや怖いな、
ね、復讐を誓うマッドハイジっていうね、映画でございますが、
もう日本アニメーションの絵でお願いしよう。日本アニメーションの絵でお願いします。
いや、実写です。実写でございます。
うん、
はい。で、椿さんが、ハイジのブランコに乗りたい。あれ、確かね、なんか、ものすごいスピードが出るらしいですね。
顔の皮が剥けちゃうよ、確かに。
ハイジのブランコは、ものすごいスピードが出るらしいです。
うん、
はい。というわけでですね、RNN ヘッドラインでございました。はい、というわけで、後半のお題のコーナーに行く前に、いつもの、ジングル流しておきまーす。みんな一緒に、レイブンズナイトだよ。レイブンズナイト！完璧だ。
本当？
完璧だ。はい、というわけで、お題のコーナーでございます。はい、お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず画面向かって左、変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。ちなみにライバーって和製英語でございまして、実を言うとライバーは何でしたっけ、海外だとレバーになるらしいです
確かにそうだった。
はい、和製英語でございまして、実際はストリーマーとかが正しいらしいですよ。
そうだよね、
はい、
日本人は ER つければ何でもいい、
何でも ER つければということでございますが、はい、というわけでアリスさん自己紹介をお願いいたします。
はい、はい、画面向かって右、今から聞いてる君にもちょうどぴったりな時間に来たアリスラフィムです。
はい、ちなみにアリスさん、お名前 JS になってたんですが、アリスさん何歳でしたっけ。
12歳
ですよね、12歳ですよね。はい、失礼いたしました。そう、
忘れたのか。
アリスさん10歳かと思ってですね、12歳だったな。
12
だったな。いや、そのね、何でしたっけ、そう、他のね配信者さんとかのところでちょっと話題になったのがさ、そう、その配信者さんが、まあ 配信者さんっていうか、まあ、うちの何でしたっけ、ラジオに昔来たあのバースさんって方なんですけど、バースさんがその娘ちゃんがね、今年で3周年迎えるんですけど、その娘ちゃんはあの周年を追うごとにあの年を取らせた方がいいのか、それともそのままでいいのかっていうのが悩んでる時にですね、そう、私がその何でしたっけ、うちのラジオ16年やってますけど、アリスさん12歳ですよっていうコメントをね
確かに、ね、確かにすごい矛盾してる。
そう、うちのラジオね、16年ぐらいやってます。
サザエさん年齢だから、ま
あ、そう、アリスさん自体も確か15年ぐらいですよね。あの最初はあの途中参加だったんでね、15年ぐらいやってるんですけど、アリスさん12歳ですからね。そう、あの
何を言っているんだ。
アリスさん12歳ですよ。
12歳です。
つばきちゃんはどうやら317歳らしいですけどね、まあ、12歳小6と中1の両方の可能性ある。まあ、確かにそうですよね。早生まれとかだったら、早生まれとか遅生まれによって中1、中2変わったりしますけどね。はい、まあ、そんなわけでですね、
2007年としても、
はい、はいはいはい、
17年で10歳。
うん、そう。
9、10、11、12、13だから、16。
まあ、それぐらい。誰が貧乳だってズバキちゃんが言ってますけど、いや、言ってないです。はい。まあ、でも、貧乳はね、ステータスです。希少価値ですんでね、全然誇っていいと思います。はい。というわけでですね、
今、全国の、はい、うん、そういう方々の敵に回したよ。
うそ、
本当だよ。
うそ、
何が誇っていいだよ。
え、
それで本当に悩んでる子がいたらどうすんの。
ああ、まあ確かにそうだね。その子が悩ん、その子がね、何でしたっけ、
だよ、
好きになった子がさ、
いじめられてたらどうするの。
好きになった子が巨乳好きだったりするとね、確かに問題ですよね。
うん、
はい、いやでもその好きになった子がたまたま貧乳好きだったりすると、まあそれはそれで
何か変なフォロー始めたから次、
はい、次行きましょう、ナイス白ご飯さんがですね、いつ考えても変態おじさんと12歳シスターは事件で、これが誘導尋問だったり、やめてください。はい、というわけでですね、コメントとかいろいろと来ていただいてるやつを、遡りながら読みながら、お弁当、今日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はお弁当でございます。
うん、
あれ、本日のお題出てないな、これだ。はい、ジョン、お弁当でございます。いろんなお弁当、まあ行楽シーズンとかになるとね、お弁当を持って行ったりすることもありますし、まあ、もう花見は終わっちゃいましたけどね、花見のお弁当とかですね、あと遠足、あと普段のね、お昼ご飯に食べるお弁当とかですね、そう、お弁当の思い出とか、ね、お弁当あるある、まあ、何も思いつかなかったら、好きな具材、お弁当の好きなおかずを書いてください。っていうわけでですね、行ってみたいと思います。
ここには絶対卵問題が出る。
卵問題出る。なるほどね。はい、アンドラスさんからコメントいただいております。お弁当といえばお弁当の歌。絶対子供にはお弁当の中身気に入らないと思う。あー、そっかそっか。ちょっと待って。お弁当の歌歌詞。何が入ってるんでしょう。
お弁当嬉しいな。
いや、あのこれくらいのお弁当箱にじゃないですか。
お弁当箱におにぎり、おにぎりちょいと積んで、刻み生姜にこう増しを振って、
まず刻み生姜がダメでしょうね、子供はまず刻み生姜ダメですね。
穴の開いたレンコンさん、スジのトロトロ、確かにこれ大人のお弁当しか。
そう、ちょっと待ってね、あの人参でしょ、さくらんぼ入れてるね、しいたけ。
そう、
人参さん、さくらんぼさん、しいたけさん、ごぼうさん、穴の開いたレンコンさん、筋の通ったふき。
あれ、なんでさくらんぼ。
さくらんぼ入ってます。
え、嘘。
はい、
え、え、
い
や今
闇生姜にごま塩で人参さんごぼうさん穴の開いたレンコンさん
いや人参さんさくらんぼさんしいたけさんごぼうさん穴の開いたレンコンさん筋の通ったふきです。
んー
らしいです。
抜けてた。
そう、まあ、さくらんぼとしいたけが弁当に入ってます。さくらんぼは最近の、あ、そうなんですね。最近、あ、いや、あの、私今歌詞で検索しただけなので、抜けたようなのなくて、最近追加されたのかもしれませんね。
あ、なるほど。うんうんうん、でも、なんかさくらんぼだけ一つ光ってるね。
ね。まあでも、その、人参もさくらんぼもしいたけもごぼうも、れんこんも、ふきも、いやあんまり好きじゃねえな、俺。
考えたら地味なお弁当だね。
地味だね、これ、ほんと。
特にレンコンかな。
ね。レンコン。
え、1,2,3,4,5,6,7
の順番。ほうほうほうほう。え、そうなの ?6 個しかないですけど。
え、人参さん。人参さん。さ、あ、人参さくらんぼ。
うん。C、あ、C、4がしいたけ。5が5。で、6が。穴の開いたレンコンさん 6? 分からん。6は穴の開いたレンコンさん。
ふきは7にならない。
好き、ふきは7にならないな。いや、そっか。でもそう、刻み生姜、ごま塩、
なんか、うん、僕あの電気の抵抗を思い出してきたよ。そんな
ねえ、
茶一杯、赤い人参、
うん、
なんだっけ、三、
覚えてねえよ、俺は分かんないっす。
なんとかのサンダル、はい、岸恵子、おうわあ、うん、青じさいの6でなしが6か、5抜けちゃった。7はなんだっけ、なんとかなんとか
ね、
難しいな、なんかわかんないけど、子供の頃、いつの間にか教えられてたよ。
ほう。
よく考えたら、変な父だったな。
なんかね、なんかいろんなもののね、その配線順とかのその覚え歌って、覚え方っていうのをね、順番の覚え方とかそういったんが、あったりしましたね。一本でも人参。
一本でも人参。
一本でも。
二足でもサンダル、三足でもヨット、四足でもごま塩。六、六個でもなし、八本でも。
もう規定列大百科のお料理更新曲でいい、良くないか。いざ進めやキッチンでね。
あれね。あれね、はい、あの歌を聞くとキャあコロッケ食べたいなって気になる。
そう、あの歌を聞きながらあのベジータが料理してるのを思い出す。
なんでベジータ。
はい、5個でもロケット、あ懐かしいな。そう、そういえばランケーブルの血栓の仕方、あの色の順番で塩オレンジでシミ青く幸せ緑は七五三みたいな感じのね。覚え方があったりとかするわけではございますが、そう、というわけでですね、ちょっとコメントをいくつか、遡ってですね、そのお弁当に関する話題をちょっといくつか、紹介していきたいと思います。そう、うどん弁当の話がね、そう、あったんですが、ね、ポイポイさんからいただいております。焼肉弁当の中身が焼肉よりも魚の照り焼きの方が多いのはマジで謎。焼肉弁当なのに焼肉が少ないっていうのがちょくちょくあるらしいですね。
確かにあの穴埋め的な存在の方が大きいよね。
はいはいはい、はい、焼肉弁当の焼肉って結構ペラペラの焼肉が入ってたりするじゃないですか。その中ペラペラのパターンと、あの分厚い肉が入ってるパターンとかあってですね、
うん、
なんとなくその焼肉弁当、私の中ではあのベーコンみたいにめっちゃ平べったい四角いやつがこう乗っかってるみたいな感じのね、
うん、
そんな、あの、何でしたっけ、イメージが出てくるんですよね、焼肉弁当だと。まあでもそのちゃんとした焼肉屋さんのね、その焼肉弁当っていうのが、しっかり出てきたっていうのはございます。 しっかり出てきたこともありました。なんか美味しい焼肉弁当屋さんっていうのをですね買ってきていただいて、それをね食べたっていうのはありますからね、食べたことがあるんで、その時はちょっとその焼肉弁当は感動しましたね。冷えてるけど硬くないんですよ。非常に美味しい感じの焼肉弁当でございました。そう、何でしたっけ、しかしやはりキテレツ大百科の初めての中華、キテレツ大百科といえばね、あの初めての中華はですね、あのイケメンのジャズシンガーが歌ってたらさ、なんかあのニコニコ動画でさ、あのイケメンのジャズシンガーが、何でしたっけ、英語版の初めての中をジャズ風のアレンジで歌ってる動画があったんですが、それがね、そのあまりにもかっこよすぎて、お前絶対初めてじゃねえだろってね、みんなに突っ込まれまくってたっていうね。いや、お前絶対初めてじゃねえだろみたいなね。いや、あのほんでそれに対してね、いや、あの君とは初めての中とかさ、今夜は初めての中とかってさ、
そんな分割して、
そう、あのイケメンシンガーが初めての中を歌うと、イケメンソングになって、まああのね、絶対君とは初めての中じゃなくなります。はい、
なるほど、
ね、君とは初めての中、または今夜は初めての中みたいな、そんな感じのね意味合いに聞こえてこないといけないみたいな、聞こえてきてしまうっていうね。いやでもそう、何でしたっけ、某ね、超有名ね、あのジャニーズグループだったね、ふふふさんのね、ふふたくさんなんかがさ、ライブで弾き語りで初めての中を歌ったりすることしたことがあったんですよ。
うん、
まあ、そうなるともう完全にね、君とは初めての中、または今夜は初めての中っぽく聞こえますよね。
確かに
ね、ですんでね、あ、ちなみに初めての中は普通の半分のスピードで歌って倍速再生で流してるらしいです。なるほどね、そういう、まあ、今ではそんな、いや初めての中自体は半分のスピードで歌って、あの倍速で再生してるからあんな声になってるって感じらしいですね。エフェクトをかけてるとかっていうのは、なのかなって思ったりはします
けどね。当時の技術がそういうところじゃなかったんだね。
ですよね。まあ、でもそういう意味ではですね、何でしたっけ、ちょっと有名な話かどうか分かんないんですけど、ちょっとこれ正確かどうか分かんないんですが、その何でしたっけ、あの海外の有名シンガーのジョン・レノンさん、そう、彼なんかはそう自分の、ね、声があんまり好きじゃないからっていうんで、そのビートルズのね、ボーカルの方なんですが、なんかあの自分の声がそんなに好きじゃないからっていうんで、まあ、当時はレコードでの録音だったんですけど、なんか早回しかあの レコーディングしてたっていう、そんな噂を聞いたことあります。ですね、まあ、ちょっとその正確な情報かどうか分かんないですけどね。だから当時そのちょっとだけピッチを上げたり下げたりしようと思ったら、そのレコードなんかも回転速度によってね全然あれが変わったりしますし、なんだったっけ、そのキーを下げると他の人に聞こえるみたいなね、そういったのもね結構ありましたけどね。はい、初めての銃、君と銃、何を撃つんだ。
はい、なんかあれだね、あの学園黙示録の平野幸太の歌を思い出したね。
ほうほうほうほうほう、学園黙示録ってどんなアニメだったっけ。
ほらゾンビだよ、
あの、あれか、おっぱいがアクロバティックに銃弾をかわすアニメですね。
そうなの、そうなの、あれでほら、はい、平野幸太がさ、
はいはいはい、
シュッシュッシュッガンにキュージムナーって歌ってたの。ローローローやばーって。
そこまでは俺ちょっと覚えてねえな。
ああ。
そう、あの、何でしたっけ、もうあれはギャグアニメとしてしか見てなかったですからね、私。
No.
はい、そう、ナイスシロゴハンさんが MC のお二方、初めての中はいつですかっていうことでございますが、いや、私多分ね、あの幼稚園の時に、 した記憶がある。相手は覚えてない。はい、元主任さんは、MC ではないけど初めての中は小3で相手は姉だそうです。はあ、はあはあははあ、ナイスロゴンさん、元主任さんは親愛の中ですなということでございますが、ね、ヤンマーニヤンマーニヤンマーニ、それまた違うやつですよね。ヤンマーニは違う作品かなって思ったりしますけどね。あのヤンマーニヤンマーニ言い出す、あの曲が流れ出すと銃弾が、敵の銃弾が一切当たらなくなるっていう、処刑ソングみたいな感じ、処刑ソングみたいな感じのね、そんなイメージだったと思いますが、はい、まあ、そんなわけでですね、来ている掲示板の方を読んでいきたいと思います。はい、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リさんの皆さん、こんばんは。どうもこんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんは。今週のお題はお弁当とのことですが、泉の学生時代のお昼ご飯に思い出してみれば、まず小学校の時は給食でした。もう中学校と高校の時はお弁当でした。自分で毎朝作ってました。おお、お弁当、中高で自分で毎朝作るのはすごいですね。大学の時は学食でした。社会人になってからは職場の近所で飲食店で食べてます。なので泉のお弁当を自分で作って食べていたの時代は中学校と高校の時になります。中学校と高校といえば育ち盛りでお腹がめっちゃすく時期です。超大きいお弁当箱にたっぷりの白米を入れて、おかずも簡単なものですが毎朝自作して詰め込んでいました。自分のお昼に食べる量は分かっているので、自分でお弁当を詰めた方が量が多すぎず少なすぎず調整ができてよかったです。大量の白米の上には塩昆布をみっちりのせることが多かったですね。塩昆布がない時は梅干しをのせるとか工夫していました。得意なおかずは卵焼き、タコさんウインナー、鶏の唐揚げ、冷凍食品のレンジでチンするだけ。おかずは毎回これらだったような気がします。自分でお弁当を作るので自分の好きなものだけいつも食べる。エイチャルさんの好きなお弁当のおかずは唐揚げの下に敷かれているスパゲッティだそうです。泉もお弁当の鶏の唐揚げの下には何も敷きませんでしたが、スパゲッティも美味しいですよねっていうことですね。はい、立花岡ちゃん、こんばんは。のです、毎度でございます。いらっしゃいませ。本日のお題はお弁当でございます。好きなお弁当とかですね、思い出のお弁当とか、悩んだ時は好きなおかず、お弁当のおかずを書いていっていただければと思います。はい、白ご飯さんがね、朝から自作はすごい、そう、朝からお弁当を自作できるのは正直私したことないですね。アリスさん、お弁当を自分で作ったりしたことあります？
あるって言えばあるけど、
はいはいはい、
ほとんどないけど、
あ、めんどくさいですからね。
皆さん結構、はい、あの周りが主婦の方だとパートとかで、
はいはいはいはいはい、
昨日のおかずってよく言ってて、
あ、
昨日のおかずをこうね、つめつめして、
はい、はいはいはい、そう、そういえばそのお弁当のおかずで思い出しましたけど、ミートボールってあるじゃないですか。
うん、
俺ね、お弁当のおかずのミートボールって、
うん、
あのちょっと固めのソースがたっぷりついてるじゃないですか。
うん、
俺ね、あのソースあんま好きじゃないんですよ。いや、まあ好きで食べますけど、
うん、
冷えたあのソースが好きじゃないんです。わかります？
なるほど。
そう、冷えて、ほらゼリー状になってるソースあるじゃないですか。
うん、
あれがね、あんまり好きじゃないんです。あのソースがない方が個人的には好きですね。
もう
ですです。
シミシミしてるのダメ？
え、
シミシミしてる
の？そう、だからどちらかというとね、何でしたっけ、ミートボールよりも、なんだろう、つくねとかハンバーグとかのソースがかかってないやつ、冷えたやつだったらそっちの方がいいかな。多分冷えたソースが苦手なんかなと思いますね。ほら、ハンバーグとかでもソースをかけてないやつあるじゃないですか。
うん、
そう、あったかいやつは好きです。ハンバーグもソースかけたりして食べるのも好きですけど、
うん、
その冷えたソースは俺ソースがない方がいいな。ですです。これ意見分かれるんではないかなと思いますけどね。 分離してるのあんまり好きじゃない。
はあ、はあはあはあ、
まあ、ミートボールはね、もう私大好き。肉団子はめちゃめちゃ好きな人間なんで。
うん。
です。まああれもその何でしたっけ、そう最近レンチンするだけでいいようなミートボールとかも結構あったりしますからね。はい。で唐揚げの下に敷かれてるスパゲッティ、あれね、唐揚げの出汁というかさ、油が染み込んで美味しいと思いませんか。俺だけか。
染みてるのが好きなのは結構わかるんだけど、
ね。はい。ね、あれでもあの唐揚げの下にスパゲッティというか、あれを敷くのを考えたのは一体誰なんでしょうね。いつ頃発症したのかもすごい気になりますよね。
そうだよね、なんか結構敷かれてるよね。
そう
ハンバーグの下とかさ。
そうあれ、唐揚げの下の、パスタ、
なんかあれかな、お刺身の下の大根のつまみたいな感じで。
そうは、これ発祥って、お弁当、揚げ物やハンバーグ、肉料理の下にスパゲッティが敷かれるのはなぜっていうことではございますが、そうこれらはですね、味がついてるわけでもなく、おかずには不十分なことが多いですが、これはですね、なんか栄養士さんの役目によると、量が多く見え豪華な盛り付けになったりするってことで、あの刺身の妻のような立体感のある盛り付けと同じ。あ、確かにアリスさんが言う通り刺身の妻の感覚とは合ってるみたいですね。
イメージ的になんとなく思ったのに。
そうで、もう一つはですね、運搬中におかずが偏ったり散らばったりして見栄えが悪くなるのを防ぐことらしいですね。スパゲッティを土台に入れておくことで隙間を減らし、おかずを滑りにくくしているっていうことですね。あとはその弁当の容器を熱から守るクッションの役目らしいです。唐揚げなどの揚げ物は出来上がりの温度は200度近くあり、おかずをそのまま入れると容器が変質する恐れがあるので、スパゲッティを敷くことで直接触れるのを避けるとともに、空気の層があるので揚げ物の蒸気が放出しやすくなるらしいですね。はい、あとはおかずの出る油や、汁気、揚げ物の油を吸っておかずがべちゃつくのを防ぐ効果があるらしいです。そうで、こちらのねスパゲッティに関しましては、あの味がついてないことがあるんですが、まあ、これはね、一品のおかずの一品というわけではなく、他のおかずをですね美味しく保つための素材の役割らしいです。で、まあ、おかず自体の味に影響が出ないようスパゲッティにはあえて味付けをしないことが多いらしいですね。イタリア人もびっくりな発想ということでございますが、ナイス白ご飯さんがスパゲッティの代わりにうどんを入れてスタンダードにしよう。いや、それは難しいと思います。それは難しい。なぜかというと、うどんはね、茹で上がってから20分から30分を過ぎると味が落ちるんですよ。そう、なんだろう、硬さまで変わってくるんですよね。なのでね、そう、うどんはね、そう、長時間保存には向かないので、うん、お弁当に使うのは難しいんではないかなって思いますけどね。まあそんな感じでですね、そう、お弁当のスパゲッティ、それ唐揚げの下にして敷かれているスパゲッティに関してはいろんな役割があるみたいですね。いや、意外な事実。
うん。
まあなんだろう、べちゃつかないようにぐらいは予想してたんですけどね、彩りというかね、豪華に見せたりとか、ね、動かないようにする効果があるっていうのは。油っぽいものを下に敷くってすごいよね。ですです、それはちょっと天才、発想が天才だと思います。
HR さんは、はい、なんか珍しい弁当を作って持ってったことありますか？
ありますよ。
何を持ってった？
伝説の小学校時代、伝説の弁当がございます。
あ、なんか思い出してきたぞ、はい、なんかおにぎりだったような気がする。
丸い超巨大おにぎりですね。見た方は ね、ボーリング玉って言われてる、通称ボーリング玉って言われてる、丸い超巨大な1個おにぎりです。俺の今日のお弁当おにぎり1個やねーみたいな感じでリュックサックから超巨大なおにぎりがドーン出てくる、ね、まあでもあのボーリング玉って言われてたのはそれも、ま、あの周りをね黒い糊で全部覆ってたので真っ黒いボーリング玉に見えたんですが、まあ、実際のところはねボーリング玉ほどでかくないです。あんなそんなでかくでかいと食えないんで、あのまあ砲丸のイメージとしては砲丸の玉とかの方が近いんかな。はい、砲丸投げの玉ですね。そう、ああ想像できる美味しそうっていうね。そう、大きさ的にはね、多分ね、あのソフトボールとか、ソフトボール台、いや砲丸投げの玉ぐらいはあるね。
砲丸投げの玉の大きさがちょっとわかんないんだけど。
いやソフトボールとかよりはでかかったと思う、正直。
15センチぐらい、ハンドボール的な。
あ、でも15センチぐらいかな、多分直径そんなもんか。
人差し指と親指をこう開いて、僕はそれで約15センチみたいな。
そう、なんだったっけ、何しかね、そのまん丸のそのおにぎりの中にいろんな具材が詰まっててですね、そう、あの地球でいう中心のね核の部分にはゆで卵が丸ごと1個入ってました。そう、地球の、あの核の部分、中心部ですね、中心部にはそのゆで卵が丸々1個入ってます。で、あのそれ以外にもいろんな具材がですね、入ってましたね。あのお野菜から肉から、あの鮭とかね、いろんなものが具材が入って、中央には、ゆで卵が丸々1個みたいなね、三足握り。あ、そう。なのでね、その当時、私と、もう一人友達がいるんですけど、いたんですけど、その人とその巨大おにぎりで競い合ってました。で、私は、あの、砲丸投げみたいな言うたら、球体のどでかいおにぎりで、そいつは、あの、三角形のクソでかいおにぎりでしたね。ただ、正直に言います。その三角形のおにぎりのは、ちょっと薄いというか巨大な三角ではあるんですけど、そこまで分厚くはなかったんですよ。普通のおにぎりよりちょっと分厚いぐらいだったんで、で、どう考えてもそっちの方が食べやすかったで、食べやすそうでした。そう、俺のまんまのおにぎりはね、かぶりつくとね、形が崩れてすっごい食べにくいんですよ、あれ。なので巨大おにぎりが作る場合はですね、その厚さを薄めにして、サイズ、面積をでかくする方が、食べやすいと正直思います。はい、でですね、ポイポイさんがスパゲティの代わりじゃなくて、唐揚げの代わりにうどんを乗せる。うどんオンスパゲティ、どんなやねん。あ、でもそういえば、そう考えればさ、ミートソースパスタの代わりにミートソースうどんとかちょっと食べてみたい、と今思った。
ミートソースうどん、
うん、今思った。いや俺ね、スパゲッティというかパスタって、ミートソースとかめちゃめちゃ好きなんですよ、
うん、
ミートソースパスタとかめっちゃ好きなんで、ミートソースうどんとか美味しいかもしれない。クリームうどんとか美味しいかもしれない。
うちの近所に売ってる、
はい、
なんか冷凍の子見たら、
うん、
あ、安いかな、お弁当にしようかなって見たら、うん、スパゲッティじゃなくてうどんって書いてあって、あれってなって、
あー、ちょっとミートソースうどんは食べてみたいな。はい、コウズキソニアさん、こんばんは、毎度でございます。いらっしゃいませ。本日のお題はお弁当でございます。お弁当に関するお題とか、いろいろと募集して、お弁当に対するいろんなものを募集しております。悩んだ方は好きなおかず書いてけ。はい、ぜひぜひ、ソニアさんもですね、お弁当のおかず、お弁当の思い出ですね、いろいろと、コメントをしていただければと思います。ミートソースうどん看板メニューか、いや、めんどくさいです、それはめんどくさいです。いや、カレーうどんもね、結構作るの大変だったりするんでね、ミートソースうどん や調味料が増えるのはさすがに難しいと思います、はい、あでもではねミートソースうどんちょっと食べてみたいですね。パスタそうだからミートソース系って私めちゃめちゃ好きですね。パスタだけじゃなくてあのペンネとかさ、
うん、
でもそのミートソースで使ったりとかしたりしてました。はいでは続いて、ポイポイさんからいただいております。ありがとうございます。皆様こんばんは、ポイです。毎度です、今日のお題お弁当ということでまず最初に私のお弁当のことは触れないでほしい、お弁当は最近は発達してますね、駅弁に海鮮弁当、スーパーの格安弁当、一昔前は弁当は鮮度が命でした。米がパサパサになりお惣菜がべちゃべちゃに、海鮮なんてひどいひどい。しかし今はどうでしょう、時間が経ってもずっと美味しいのです。すごいことではないでしょうか。ってことがあり私は知りました。3日前のお弁当を食べてお腹を下さなければ化学調味料もりもり、そしてお腹を下せばすごく苦しいということ。あーそう、何でしたっけ、長時間放置しててもですね最近のお弁当は鮮度が保たれてるっていう化学調味料もりもりっていうことがあるらしいですけどね、はい、まあでもその化学調味料もりもりといえばですね、その半間裕次郎の名言がね私今でも思い出されますえ、いや半間裕次郎さんのね何でしたっけ、化学調味料に対するその名言があるんですよ。そう、なんだったっけ、食に対する名言ですね、うん、ですそう、さあ、何でしたっけちょっと正確なあれは忘れ、正確なそのセリフまでは覚えてないですけど、半間裕次郎さんが何でしたっけ、これ、なんか防腐剤、着色料、保存料、さまざまな化学質、体によかろうはずもない、しかしだからとて健康にいいものだけを取る、これも健全とは言い難い、毒も食らう、栄養も食らう、両方を共にうまいと感じ血肉に変える度量こそが食には寛容だ、っていうセリフですです。そうだから結局のところあれですよね、まあ、確かに防腐剤とか着色料とか保存料、まあ、化学物質に関しては体に悪いかもしれないんだけどね、かといって完全にそれを食べずにストレスをためるとかっていうのもっていう部分なのかな、うん、良いものも悪いものも全部食って力にしろ的なやつ、そう、その通りでございます。これがね、いやー素晴らしいと思いますね。なのでね、まあね、本当に、まあ、毒をも食らうとまでは言ってますけど、まあ、そこまではねしない、どうかと思う部分もあるかもしれませんが、まあまあまあ、そう、化学物質が入ってるからって言ってね、お菓子を食べないとかね、我慢するっていうのがあまり良くないのかもしれませんけどね。はい、そんなこんなでですね、続いてサンミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは、基本毎日弁当のサンミッシェルです。以前、毎日弁当を買っているところのおばちゃんと仲良くなりまして、短時間ですがいろいろ噂話とかを聞きました。今では引っ越してしまい弁当も自分で作っているので、そういった自分には知り得ない噂を聞く機会は減ってしまいました。皆様は特定の店員さんと仲良くなったりしたことはありますか？それでは、っていうことではございますか。そう、なんだろう、顔なじみにはなりますよね。そう、私某ね、うどんを提供するお店で働いてたりしてるんですが、そう、よく来る常連さんとかになると、あの方はネギ抜きとかね、そう、あの方は生姜じゃなくてわさび持っていくとかね、そういうのは結構覚えることはありますけどね。もう毎日のように来てる常連さんだと。ですです。ただね、なんだろう、毎日来てるからといって そのネギ抜きとかをあのこの分かってるだろう体で従業員にあれするのは俺良くないと思ってるんですよ。そう、何でしたっけ。そうだからいつも来てる方が、まあ、例えばそのネギ抜きだったりするじゃないですか、
うん、
でそれその人に提供するうどんに、まあ、知らずにさ、
うん、
まあ、当然私が入りたての頃なんか知らずに普通にネギ乗せてしまって、でそれをそのねお父ちゃんとかにね、あの人ネギ抜きやのに何ネギ乗せてんねんっていうこと言われたりしたりして、うん、知らんがなみたいな感じでね、そう知らんがなみたいな。なのでね、その自分が知ってるから、常連だから知ってるから覚えてるからといって、それを他人にまで一緒にできるとは思わない方がいいっていう俺の持論。そう、何でしたっけ、よくあるじゃないですか、そのお仕事とかでさ、なんでお前そんなこともできへんねん的なやつ。でも正直できる方が特殊なことはありますからね。できる方が特殊っていうことがあります。そう、多分その新しい職種とか職業に入ったら、いやなんでそんなことも知らへんねんとか、なんでそんなこともできへんねんみたいなことを言われることよくあるんですけど、その技術できること自体が、逆に珍しいっていうパターンなんかよくよくありますから、それを知った上で多分教育しないといけないの、上に立つものは教育しないといけないのではないかなって俺はそう思います。はい、はい、まあ特定の店員さんと仲良くなったりってことは、あでも確かにあれですね、その PC パーツ屋さんに勤めてた時なんかは、まあ、よく常連さんが来て、次出るこれこのパーツどうなんやろうみたいな話をしたりすることはありましたね。どちらかというとその私ってあの店側のにいたことの方が多かったから。アリスさんはどうですか、特定の店員さんというか特定のお客さんと仲良くなったりするってこととかは。
成り行き上なることはあるな。
あー、なるほどね、
特にエリアだと、
はいはいはい、
クラフト関係、
はあ、はあはあはあはあ、
レジンで作るアクセサリーの、はい、できたのを持ってきてくれるおばさんたちとか、
はいはいはいはいはい、
あとやっぱり僕とちょっと一悶着あったお客さんが、
はいはいはい、
すごい僕のこと毛嫌いしてた、わざと毛嫌いするような感じだったんだけど、
はいはいはい、
他の人に聞いても誰もわからないトールペイントを、仕方がないからあなたに聞くけどってこうね、おしゃべり頑張ると30分以上とかね、
はあ、はあはあはあ、
まあクラフト関係全部僕みたいな、
まあその辺ね、
電気関係全部僕みたいな
特
お皿関係僕
みたいな、 お皿関係まで、
うん、それからなんだ、いろいろアニメ関係とかも、
強いな、
おもちゃも大事、
専門知識が強いな、
そうなの、 DIY 僕だしみたいな、はいはい、結構うん、僕は、うん、英語喋れないのに、ほらアリスさんお願い頼んだと言われて、
いや
それでなんかいくらなのかって話聞かれてたから、
はい、
all items are 100 and tax って言ったら、OK! って言われて。
OK!
OK!
コミュ強ですね、アリス。はい。まあね、そう、そんな感じのね、店員さんと仲良くなるエピソードっていうのは、アリスさんは今は たくさんあったんですけど、今はね、違うお店で働いてるんですよね、確か。
働いてるけどね。
はい。
なんたって専門用語がまずわからないところが多くて、
はいはいはいはいはい、
大変恐縮なのですが、知識が薄く大変申し訳ないのですが、わかりやすく説明をお願いできないでしょうか、頼む。
あー、大変、専門店だとね、やっぱ大変そうですよね、
うん、だってさ、やっぱりさ、
はい、
ね、への字とか言われてもさ、わかんないからさ。
わかんないですね。
そうだから、すみません。ちょっとまだ知識が薄くて本当に申し訳ないんですが、への字とはどういったものでしょうって聞くと、への字はへの字だからなーって笑われちゃうこともあるし。
コメントでですね、アフリカゾウうまいんかな、ゾウを食べるところってあるんでしょうかね、
ゾウ、
はい、元住人さんが特定の店員さんにレジでラブレター渡した、ほー、なるほどね、
なんかすごいな、
はい、
ロマンスだな、あ
で、アンドラさんがとんかつ弁当ソースなし、あとから味噌かける、あー味噌とんかつか、そう、とんかつといえば、私とんかつ操作でね、なんだろう、味噌カツととんかつがあったら、とんかつソースと味噌カツソースがあったらとんかつソースを選びます。
いや、なんかさ、
はい、
チコちゃんに叱られるでさ、
はいはいはい、
で、ソース、
はい、
食卓にいろんな調味料並んでるわよね、
あ、ありますね、
うんうんって言って、うん、何があるって言って、醤油とか塩とか、はい、ソースとかって言ったら、はい、ソースって何って聞いて、
はいはいはい、
そしたら、え、ソースってお醤油をなんかこしたか何かするものって答えて、
ほ
っと言ってんじゃねえよって言われて、
はい、
うん、それでソースは僕は分かったけど、
はい、
うん、それで東京と関西の人もやっぱりソースの使い方が違うすぎるってことで、
ほうほうほうほうほう、
それはもともとウスターしかなかったけれども、
はい、
お弁当に入れたらパタパタ穴から漏れちゃうってことで、
はいはいはいはい、
食べない濃いやつで、とんかつソース、とんこつソース、とんかつソースか、
はいはいはい、
できて、だけどどうもそのアンケート取ったらとんかつソースとウスターを混ぜて使う人が多くて、それでとんかつとウスターの中間をね、中濃ソースっていうのを販売したので、
ほうほうほうほうほうほうほう、
だけどそれが関西の人には中濃ソースって何って状態になって、
はい、
でどれぐらいをソースどんなの使いますかって話には、
うん、
ソースでしょって、とんかつソースに、味噌かつソースに、
うん、
なんだっけな、なんだっけ、なんかいろいろあって6つか7つぐらい出てて、
はい、
全部使い分けてるって話とか、
はいはいはいはい、
あとかけるその食材料理にもいろいろ違ってて、
はい、
九州の方ではちゃんぽんとかにもソース入れる人がいて、うん、なんかもともとはそのとんかつ用とかに出してたんだけど、結構かける人いるって、は
い、ほうほうほうほう、そういえばそのそうですね、うちの実家なんかにもウスターソースありますし、お好み焼きソースありますし、あと何だったっけ、牡蠣が使われてるソース、
オイスター
ソース、オイスターソースか、うん、オイスターソースなんかもありますし、
オイスターソースは何かけてもいい、
そうなのでね、そう、そういえばそうソース、だから醤油なんかも言ったら海外だとソイソースですよね、
ソイソース、
ドミグラスソースかデミグラスソースか分かんないですし、ね、そういったもありますし、はい、コメントでね、で
もなんかもともとはソースっていう意味が、うん、なんだっけ、チコちゃんで教えてもらったのに忘れてしまったけど、
ソースっていうのはもともと何でしたっけ、
イギリスの
調理とか食品に、うん、かける、ね、用いられる液状またはペースト状の調味料の総称らしいです、
うん、で一番最初に日本に入ってきた時は、うん、もっと辛いウスターのもっと辛いような感じのソースが入ってきたらしくて、
なんかもともと塩はラテン語で塩味が意味されてるらしいですね、
そうそうそう、塩をソースっていう意味だったらしくて、
はいはいはい、
で日本は日本人の舌に合うように改良してウスターができた、
はい、日本人は何でもかんでも改良しますからね、本当。
まあね、
はい、ちなみにコメントでチコちゃんには間違えてると怒られるが、もし会っていた場合はどうなるんだろう、見たことない、
会ってた時には、
はい、
ピヨピヨピヨピヨって声が伏せられて、
はいはいはい、
すまんねえやつって言って、
なんと
それで、はい、みんな はい、みんな漢字の書く時間ですって。前までは漢字を書く時間だったの。
ははははは
で、みんなでボードになんとかっていう漢字書いてって言ってやってたけど、最近はなんかちょっとまた変わったお題になったはず。
だけど、
ピンポンしちゃうとつまんねえやつっていう。
なるほど、あの褒め言葉に関してはその伏せられるわけですね。追加で
違う正解を、正解を伏せてしまって、
正解伏せられて、ね、
そうで、罰ゲームの代わりに、当てちゃった罰ゲームの代わりに漢字を書かせて、
はいはいはい、
それでいよいよその正解のその VTR に入るんだけど。
なるほどね、正解をされたらされたでふてくされるわけですね。
そうそうそう、かわいいのつまんねえやつ。
はい、ちなみに白ご飯さんが、お弁当関連で一つ、引っ張りたこ飯という駅弁当は美味しいし、ツボもらえるから、皆様食べてみておくれ。ほうほう、引っ張りたこ飯ってなんだ。
引っ張りたこってことでしょ。
引っ張りたこ飯
ねえ、
はい、
引っ張りたこってことでしょ。
引っ張りだこって何ですか。
引っ張りだこってもう大人気ってことだよ。あっちでもこっちでも引っ張りだこよって。
あ、いや、じゃないっぽい。引っ張り、引っ張りだこ飯、これか、
タコツボ。だからそれのタコとだこをかけてるんでしょ、
う
ん、
みたいですね。ほうほうほうほうほう。これはタコツボを模した陶器に明石だこや旬の野菜を詰め込んだ、名物駅伝引っ張りだこ飯ですね。そう、陶器製の蓋付きらしいです。壺もらえるみたいですね。はあ、壺がお土産になる。もともと紙製のね、蓋がついてるやつもあれば、別売りでちゃんとした陶器製の蓋も別売りで購入できるらしいですよ。引っ張りたこ飯。ほうほうほうほうほうほう。いろんなデザインがあるみたいですね、最近は国会議事堂の絵とかがあったらしいです。なんか兵庫県警がパトカーの黒と白の模様にしてるポリスって書かれた壺で販売してるやつもあったらしいですね。はー、はい、そういえばさくらさんがおでんの発音アリスさん、おでんの発音、
おでん、
はい、おでんの隠し味がオイスターソースで衝撃だったらしいです。ちなみにリーマンでおなじみのサラリーマン、サラリー、給料の語源はラテン語の使用だったらしいですね。なんかラテン語が上になってることって結構ありますね。
ところでだな、
はい、
僕の弁当を聞いてくれよ。
あ、そうだそうだ、アリスさんの印象に残ってた弁当っていうのをちょっと聞きたいね。
うん、でもまあやるんだが、
はい、
まずセリアの四角いボノールのボノールシリーズっていう、
は
い、プラスチックのお弁当っていうか、まあ容器だよね。
はいはいはいはい、はい、
ボヌールで検索すると
ボヌールですね。
ボヌールだ。
ボヌールの容器。
ボヌールセリアで。
はい。今出てきました。丸、なんかボヌールって書かれてるやつですね。
そう。これね。
うん。
この丸っこいなんでしょ。
はい。
蓋のところが本当はポッチだったんですよ。
ほうほうほうほうほう。
多分ルクルーゼか何かに言われたんだと思うんですよね。
あ、そうそうそう。なんか問題があったんですよね。なんか形が似てるとかって言って。
それで、はい、この形になったんだけど、僕は旧ボヌールの形のやつを持ってるんだけど。
はい、ははははは
それで、うん、これのね、四角いやつあるでしょ？
はい、ありますね。
うん。これの中型の四角いやつの中に、
はい、
隙間テープを、
はい、
貼って長い方に2本貼って脇に貼って、
うん、
で蓋の方にも2本貼るんですね。
ほうほうほうほう。
ちょうどまあ中が柔らかいクッションになるわけですよ。
はい。
そこに生卵を1個入れます。
生卵をぶち込みます。
そしていくら振っても大丈夫なんです。キャンプ用の生卵入れは割れちゃうこともあるんですけど、
はい、はいはいはいはい、
これは絶対割れなくて。
はい。
クッションもついてるからね、隙間テープで。
隙間テープってあの何でしたっけ、
家具とかのさ、
いやそれあの食品に触れるんじゃないですか、中に入れたら。
いや卵の殻だしね。
なるほど、卵入れるの割って入れるんじゃなくて卵の生卵のまんま入れるわけですね。
生卵のまんま入れても
なるほどね。
そのまま冷蔵庫に入れておいて、うん、お昼になったら、うん、ご飯だけ持っていけば、うん、生卵かけご飯の TKG ができる。
おお、すげえ、 TKG だ。
TKG。
確かに割れない。天才だ、天才だ。
これね、うん、2個入りを作ったんだけど、2個はいらないなって思って。
確かにね。
やっぱり1個入りのやつを使ってます。
でも、あの、卵、あの、生卵持ち運び用の容器とかってあるのかな？
あるんだよ。だからキャンプ用のがあるんですよ。
はい。
有名なところをもう真似してやっぱり100均でも売ってるわけですよ。
でもやっぱそれ割れちゃうんですね。運ぼうとしたら運ぼうとしたら。
やっぱりあの、だって卵の形っていうか大きさいろいろだから。
うん、ああ、ね、やっぱクッションもりもりでやらないとダメ。
カチカチってなれば、うん、どんなに隙間がまああればもうカチカチしちゃえば割れちゃうこともあるわけなんですよ。これはね、僕が作ったやつは割れないので。うん、もうこれはぜひ真似してください。
まあ、クッションテープを活用した、
そう、隙間テープ、
隙間テープ、
隙間テープはねすごいんです。あのね、
うん、
例えば帽子かぶった時にブカブカの時とかね、
はいはいはい、
で飛ばされちゃうような帽子の時もね、
うん、
こう額のところの口のところにクッションやつ貼るんです。
あ、それ私もやり、私はね、あのマジックテープのふわふわのバージョンを使いました。
ああ、なるほど。
はい、
この隙間テープで OK、
ね、ちょっとそのそこも隙間テープを入れるほど分厚くは必要なかったですけど、ちょっとね、ハンチング棒が、
隙間テープはだって潰せば、うん、もう1ミリ以下にも潰れちゃうから。
あ、なるほどね、
全然 OK。
まあ、ちょっとね、後ろの部分が深いなっていう時に、あの、
深い、うん、深いって何、
ブカブカ
毛深いみたい
な、まあ、あのマジックテープのあのあれですね、バリバリじゃない方を使ったりしましたね。
バリバリの方を使ったらどうかな、もっと脱げにくくな
る。痛いです、痛いです皮膚が
さらに脱げやすくなってる。ちょんってただ乗っかってるような帽子は、
はい、
髪の毛をこうなんだろう、まとめる用のこう長い櫛っていうか、うんうん、ピンがあるんだけど、
あれを使って、
それをね、ちょうど3センチ4センチぐらいに切って、ペンチで切って、うん、
はいはいはい、
それを帽子に内側に向けて縫い付けるんです。
なるほどね。まあ、ちょっと工作が必要にはなりますけどね。
うん、
はい、というわけで、地点師ケルミムさんと当選坊主さんがニコニコ国大量にぶち込んでくれました。ありがとうございます。おかげさまで現在第2位にランクインしました。そして、村雨ミストさん、毎度すこんばんは。毎度でございます。本日のお題はお弁当でございますんで、あのお弁当に関する、思い出とか、なんかね、自分のお弁当こんなだよとかですね、あと好きなおかず書いてけっていうことでございますが、白ご飯さんがね、隙間テープで卵クッションいいこと、
あ、まあ、これはね、
賢いですね。本当、
モノールのケースが一番です。
モノールのケースに
それぐらいの大きさを使えばいいけど、うん、
まあ、要するにちょっと大きめのパッ、
うん、
タッパーに、
ボヌールだとちょっと可愛い、
おしゃれ、見た目可愛い、おしゃれ感、おしゃれ感ありますよね。
そうなんです。蓋を、赤いケースの蓋を開けると白い卵が、大変だね。ただ隙間テープが灰色っぽいのがちょっと残念なんだよね。
TKG 卵かけご飯ね、あの、私あの白身が嫌いなんで、生のね
そこか、
生の白身が嫌いなんで、あの、うん、温泉卵、
なるほど、
で卵かけご飯したいな。
あ、あとね、
うん、
お弁当じゃないけど、
はい、
茶碗にご飯持って、
はいはいはい、
上に生卵パンって割って、
はい、
で箸で黄身をポンポンって2箇所ぐらい穴開けて、レンジで1分チンってやると、うん、なんか普通に卵丼みたいな。
あ、そういえばその卵かけご飯ってアリスさん、冷たいご飯、うん、まあ、あったかいご飯じゃないとダメじゃないですか。お弁当だとご飯冷たくならないですか。
レンチン、
あ、そうか、レンチンするんか、なるほど、それは賢い。そっかそっか、
ボヌールの器のままレンチンもできるし、
はいはいはいはい、白身はタンパク質あっていいぞ。そう、私ね、火を通してない白身がね、 苦手なんですよね。なのでね、温泉卵か半熟卵か、そう、昔はね、完熟じゃないと食べれなかったんですよ。そうだから目玉焼きなんかも両面焼きするぐらいの勢いでカリカリに焼くのが好きでした。まあ、今でも そっちも好きなんですけどね。
うんうん、
目玉焼きなんかもう両面焼きして、とろっとしたものが完全になくなるぐらいに焼くのが好きなんですけど、ね、ですんで、まあ卵かけご飯はなかなかね私食べなかったり、卵かけご飯は、今でも食べないですね。はい、よいしょ、マシュマロの方も見ていきましょうよ、うん、よっこいせ。はい、マシュマロの投稿はないです。はい、ありがとうございます。さあ、そんなこんなでですね、皆さんのお弁当の話もいろいろと聞けましたが、いや最後に気になるのは日の丸弁当って実在するのかな、実在するというか、その実際に持ってきた人いたのかなっていうのが気になります。
日の丸だけど、
はい、
梅干し1個じゃなくて、
はい、
4個ぐらい詰めるといいな。
そう、日の丸弁当ってね、
梅干しラブ。
私梅干しが嫌いなので、そもそも日の丸弁当は NG なんですけどね、うん、はい、そんなこんなでですね、たくさんのご投稿ありがとうございました。お題のコーナーでございました。さて皆様、今から皆様にコロコロ試合をしてもらいたいと思います。
今日は参加でき
ない。さあ始まりました、レイブンズナイトエンディング前の恒例コロコロタイムでございます。YouTube でコメントいただきましたら、画面下にあなたのアバターが登場いたします。そのアバター同士で今からコロコロ試合をしてもらいまして、優勝された方には当配信レイブンズナイトで使える、オリジナル通貨ブンズ500ブンズをプレゼントしたいと思います。はい、白ご飯さんが HR さんの嫌いなもので弁当を作って食べてもらう配信待ってます。嫌いなものが入ってたら私食べないので食べません。食べたくないものは食べなくていい派でございますんでね。さあというわけで、今日は勝っておきたいメインコンテンツきたということでですね、そろそろ勝ちたい、おー桜皆さん、意気込み満載でございます。本編ですね、意気込み満載でございます。では行ってみたいと思います。バトルロワー入力したいと思いますね。バトルロイヤルコマンド入力しますね。3 2 1、入力しました。さあ皆さんが画面から消えて上空から降ってきまして、戦闘スタートでございます。さあ始まりました、恒例のバトルロイヤルのお時間でございます。さあ、激しい戦いが繰り広げられております。 HR さんの勝率が高そうな件、いやそれはないと思いますね。私はさっさと戦闘不能になって、八百長疑惑をなくしていきたいところではございますが、さあ半分ぐらいのメンバーが戦闘のになりつつあります。さあ激しい戦いが繰り広げられております。さああと残るのは、銀河夏目さん、五十嵐さん、アンドラスさん、白ご飯さん、ザカラさん、私も生き残ってますね。おっと、私と伊達さんの、あ、私死にました。アンドラスさんと伊達さんの一騎打ち、アンドラスさんと伊達さんの一騎打ち、どちらも回復アイテムを確保して、半分ぐらいの状況、若干アンドラスさんが有利か。おっと、ここで回復アイテムが降ってくるが、それは無視を決めた。本日の勝者はアンドラスさんでございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。
いやー焦ったね、最後私残ってたので、また八百長疑惑が出そうなところではございましたが、アンドラスさん入賞おめでとうございます。というわけでエンディングでございます。はい、というわけで本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。いや、お弁当の話してたらね、腹減ってきた。
あー
めちゃめちゃ腹減ってきた。
はい、何を食べるんだい。
あちょっとねチョコパイ、チョコパイでも食べよっかな。うん、チョコパイでもう食べよっかな。はい、というわけでですね、今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。そしてですね、来週は、ゲストの方が来ていただく予定でございます。そう、来週、来ていただくゲストの方はですね、めっちゃ可愛い子です。めっちゃ可愛い子です。可愛いというか美しい子です。はい、少年インマ VTuber の星野かなたさんって方にね、来ていただく予定でございます。むむ真面目系インキュバス何むむむむみたいな感じでですね、はい、セルフって飯テロ会ではございましたが、はい、まあ、そんなこんなでですね、来週はゲストの方ですね、来ていただくご予定でございますので楽しみにしておいてください。はい、そんなわけでですね、そうセルフ飯トロお題、まあ、ここに私のチョコパイがございますのでそれをかじりながらですね、
いいなチョコパイ
で、明日はですね、毎週恒例になりつつある、セブンデイズトゥーダイ無双をやる予定ではございますが、ちょっとね悩んでるんですよね。その さっき言ったほらダーク&ダーカーが明日アルファテストの最終日なんですよ。いやもう終わってるのかな。
まあやってたらそっちやればいいよ。
アリスさんも一緒にやります？
え？できるのかも。
ダーク&ダーカー、いやあれスペック自体はそんなにいらなかったと思いますけど、ただあのダウンロードとかがすごいめんどくさいんで、いつまでなんだろうね。ちょっとまあでもあれもやりたいんですよね。セブンデイズトゥーダイ無双もやりたいんで。まあ。明日夜10時からはセブンデイズトゥーダイ無双にしましょう。で、それより前の枠でちょっとね時間があったら DAD 最終日ちょろっとだけやろうかなって思ってたりしておりますんでね。はい、そう、全くこんなお題誰が考えてるのやら、誰でしょうね本当ね、お弁当のお題、これ考えた
メシテロ
お題本当ね、ありがとうございます。アリスさんも明日来るの？そう、セブンデイズトゥーダイ無双はね最近アリスさんと一緒にプレイしておりますんでね、明日も一緒にやろうかなって思っておりますんでよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、今日はこの辺で終了したいと思います。この放送をお送りしましたのは、画面向かって左自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
画面向かって右これからまた寝るぞのアリセラフィムでした。
この2人でお送りしました。また次の配信でお会いしましょう。今日はこの辺で、See you next time.
おやすみなさーい。
おやすみなさーい。